ルカ8の43から48。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると、立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですか?と言われた。みんな自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです。と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前で、イエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。ペンテコステと三位一体手術を終えましたので、通常のカリキュラムに戻りましょう。今日の箇所はイエス様のガリラヤでの伝道の一場面です。で、ここからイエス様がどのような人をどのような時にどのようにして救ってくださるのか、そのことを学びたいと思います。最初にイエス様がどのような人を救ってくださるのかということですが、今日の箇所には12年間も病気に苦しめられてきた一人の女性がイエス様によって癒された。そのことが書かれています。ところが、この女性の名前は、今日まで、私たちは長血の女と、そう呼ぶだけで、名前が知られていません。彼女ばかりでなく、大勢の人がイエス様の特別な力を体験しました。また、立派な信仰を言い表しました。けれども、聖書はその人たちの名前を書き残していないのです。ルカの5章に戻りますと、全身をツァラートに侵された人のことが書かれております。この人は、主よ、お心一つで、私は清くしていただけます。そう言いまして、イエス様に癒しを願いました。信仰とは、神がおできになると認めることではなく、それをしてくださると信じることである。そういう言葉があります。Faith is not believing that God can. It is knowing that God will. 神様をおできになるというだけでなく、私のためにそれをしてくださる。そう信じること。この人はイエス様ができるというだけでなく、お心でしたらそれをしていただけます。そういうわけですから、イエス様がしてくださると信じた。素晴らしい信仰を持ちました。でも、この人の名前は残されていません。ルカ7章には、ある百人隊長が自分のしもべのためにイエス様に癒しを願った。そのことが書かれています。人々はこの百人隊長についてこう言いました。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。でも彼自身は使いの人をよこしまして、イエス様にこう伝えています。主よ、わざわざおいでいただけませんように、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは癒されます。これを聞いたイエス様は、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。そう言いまして、彼の信仰を褒めたのです。でも、イエス様に褒められたこの人の名前も、聖書に残っていて良さそうなものですが、残されていないのです。 なぜだと思いますか？まあ、一つには、福音書はイエス様のお名前を知らせ、あがめるために書かれたもの。ですから、私たちにとって大切なお名前はイエス様の名前だけ。だから、他の人の名前は必要以上には書かなかった。でも私はもう一つのことを考えたのです。それは、イエス様が名前もない人たち、名もなき人たちに心をかけてくださった。そうした人々を救ってくださった。ということなのです。聖書はそのことを伝えているのだろうと思います。有名であるか無名であるか、そんなことは救いに何の関係もないのです。この世で人々の間でどんなにその名前が知られていたとしても、天で神様に知られていなかったら、その人の人生には何の意味もないのではないでしょうか。イエス様は弟子たちにこう言われたことがあります。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に記されていること、天に書き記されていることを喜びなさい。皆さんはどちらを願いますか？あなたの名前が地上で人々に知られることでしょうか？それとも天で神様に覚えられていることでしょうか？地上で名前が知られたとしても、それはほんのわずかな期間だけです。何年かすれば忘れられていくのです。しかし、イエス様のお名前を信じる人、その人の名前は天で永遠に覚えられるのです。名もないものにさえ心を留めてくださる。その名前を天に記してくださる。このイエス様の恵みに感謝したいと思います。さあ、次にイエス様がどのような時に人を救ってくださるのか、そのことを学びましょう。で、この女性の癒しはイエス様が死にかけている街道塚さヤイロの娘を助けるために道を急いでおられた、その時に行われたのです。イエス様の周りにはいつも大勢の人が群がっています。で、イエス様がヤイロの家に急いでおられる、その進む道を塞いでおりました。おそらくヤイロはもうイエス様の前に立ってですね、娘が死にそうなんです。さあ、イエス様のために道を開けてください。必死になって叫んでいたことだろうと思います。ところがイエス様は、その途中で足を止めたのです。そして、辺りを見回して、私に触ったのは誰ですか？こう言いました。誰も名乗り出ませんでした。それでもイエス様は黙って人々を見回しました。しばらくの間、沈黙の時が続きました。癒された女性はそこをそっと去るつもりだったのですが、隠しきれないと知って、震えながらイエス様の足元にひれ伏して、自分がイエス様に触った。そしてその時に12年間も苦しめられていた病気が即座に癒された。そういうことを話しました。これを聞いていた街道塚さヤエロはどう思ったでしょうね。きっとイエス様どうしてこんなところで時間を使ってらっしゃるのですか。急いで私の娘を助けに来てください。そういう気持ちだったろうと思います。この女性に対しても後で治してもらえばよいでしょう。12年間も待ったのだからとさえ思ったかもしれません。まあ、それも無理のないことだと思います。で、その女性が去ったとき、ヤイロは娘が亡くなったという知らせを聞きました。ああ、間に合わな 今さらイエス様に来ていただいてももう遅すぎる。ああ、イエス様もっと急いでくだされば。そう思ったかもしれませんね。で、私たちも問題がなかなか解決しない。祈っても祈ってもその祈りの答えがなかなかやってこない。そういう時に同じように思うでしょう。イエス様、どうして早くしてくださらないのですか。ヤイロの気持ちがよくわかるような気がします。詩篇の70編から71編にかけても実はこういう祈りがあるのです。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方。主よ、遅れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。同じような祈りは詩篇の22-19、あるいは38-22、40-13、そして141-1などにあります。どれも神様に急いでください、早くしてくださいと祈っています。それはその人が受けている苦しみがあまりにも大きく切羽詰まったものだったからでしょう。そんな時はもちろんそう祈ってよいのですけれども、聖書にはそれと同時に時を神様に委ね、神様を待ち望む、そういうことも教えられています。詩篇の31編の14-15にはこんな祈りがあります。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。私の時は御手の中にあります。母親が子供に一番よく使う言葉は何だと思いますか。早くしなさい、これなんだそうですね。さあ早く起きて、顔を洗って、早く服を着て、早くご飯を食べて、早く車に乗りなさい、学校に遅れますよ。皆さんもそう言われて育ってきたかもしれません。それで私たちは大人になりましても、早く早く人をせかせ、自分ももせき立てて余裕のない生活をするようになってしまいました。信仰に関しても神様を待ち望むことがなかなかできなくなってしまったのです。神様のなさることが遅い、そう感じるときも、いや、神様のなさることには間違いはない、そう信じて神様の時を待つ、そういうことを私たちはもっともっと習う必要があるように思います。ヤイロの娘は亡くなりました。しかしイエス様は娘を生き返らせることによってさらに大きな力を表しました。ヤイロと彼の妻に大きな喜びを与えたのです。イエス様がなさる救いはすべて時にかなって美しいものなのです。最後にイエス様が与えてくださる救いがどんなものなのかを学んで、今日のメッセージを終わることにしましょう。イエス様は一人の女性のひたすらな願いに応えて彼女を癒しましたけれども、彼女が群衆に紛れてそのまま家に帰るのを許しませんでした。イエス様は彼女を群衆の中から引き出し、ご自分の前に立たせました。でも皆さん、それは彼女に恥ずかしい思いをさせるためでは決してありません。癒しとともに彼女に 信仰と確信と祝福を与えるためだったのです。もし彼女がそのままイエス様の元から去ってしまったらどうでしょう。イエス様の着物に触った時たまたま病気が治ったのだと勘違いしたかもしれません。この癒しがイエス様から出たものだ、イエス様の愛と憐れみと力から出たものだということを確信しないままで終わったかもしれないのです。なるほど、彼女は癒しを得ました。でも癒し主を持たないままだったかもしれません。癒しを得ても癒し主を持たなければ、それは本当の救いではありません。ある時、外国で食料援助をしている人から直接お話を聞いたことがあります。で、その人はこう言いました。私の目的は食料の足らない人に食べ物を運んであげることではありません。その人たちに田畑を耕し、池を作って魚を養殖し、食料を生産することを教えることなんです。確かにその通りだと思いました。それが本当の援助だと思います。私はそれを聞いてイエス様の救いも同じだと思いました。イエス様は私たちを毎回毎回それぞれの困難から救い出してくださいます。でもそれと同時に、私たちが人生で出会うさまざまな困難や問題、そのそれぞれの時に私たちが神様に信頼し、希望と忍耐を持ってそれを乗り越えていく、そういう力も与えてくださるのです。その都度の救いや助けだけではなく、私たちに永遠に変わらない救いへと導き入れてくださる。これがイエス様の救いです。病気を癒されたこの女性についても、イエス様は彼女に病気という問題からの解放だけではなく、彼女がこれから生きていく人生のあらゆる問題への解決、その救いを与えてくださったのです。イエス様は彼女に言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさい。娘よっていうのは、神の子供という意味になりますね。彼女は神の御子であるイエス様を信じたとき、本当の意味で神の子供になりました。神様を父として信頼して生きるようになったのです。あなたの信仰があなたを治したというのは、イエス様が彼女の信仰を励ましてくださった言葉です。彼女の信仰にはまだまだ足りないところがあったでしょう。けれどもイエス様は彼女の小さな信仰の芽を摘むようなことはなさいませんでした。私たちの信仰も信仰とは呼べないようなもの、足らないものかもしれません。でもイエス様は私たちの信仰、足らない信仰、信仰と認めてくださって、受け入れてくださって、その私たちの信仰がさらに真実で強い、確かな信仰に育っていくようにと励ましてくださるお方なのです。そしてイエス様は、安心していきなさいと彼女に声をかけ、彼女を家に送り返しました。平安のうちに行きなさい。私はある教会の集まりで頭に手を置いてもらって、そう祈ってもらったことがありました。それは英語での集まりでしたので、祈ってくださった方は Go in peace、 英語で祈ってくださったのです。私はその時本当にこう全身が本当に熱く感じました。ああ、イエス様の平安で満たされたという不思議な体験をしたのです。 それ以来私は英語の Go in peace の方が日本語の平安のうちに行きなさいよりも何かこうしっくりと心に響くようになりました。でここでイエス様が言われた peace、 平和、これはヘブライ語でシャロームと言いますね。イスラエルでは朝も昼も夜も人と会った時も別れる時も挨拶の言葉はシャローム一つで足ります。でもイエス様がここで言われたシャロームは挨拶以上の意味があります。シャロームには実は完全であるとか繁栄するとかそういう意味がありますので、それは癒された彼女がより健やかであるように完全な健康を保つようにという祝福の言葉でもあったと思います。私たちの人生の繁栄、それは神様との平和なしにはありえません。神様が彼女にその聖なる御顔を向けてくださる、彼女もまた真心を持って神様を仰ぎ見る、そういう神と人との平和の関係、和解された関係、その中で私たちは誠の祝福を得ることができるのです。それをイエス様は彼女にお与えになりました。そして彼女はそれを握りしめて家に帰ったのです。嵐の中でも恐れることのない生活、不安のない心、それはこの神様との平和を得ること、その平和の祝福を受けること、それによって初めて私たちのものになります。イエス様の救いは私たちにこの平和、平安を与えるものなのです。平安のうちに行きなさい、 Go in peace。 私たちはこの言葉を聞くために実は礼拝にやってきました。聖霊が語ってくださるこの言葉を聞くことがないままここから帰らないようにしましょう。長血の女と呼ばれている彼女は12年の間多くの医者を訪れましたが、43節にあるように誰にも治してもらえませんでした。イエス様はおっしゃいます。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。私たちの魂はもとより、私たちの心も体も癒してくださるのはこのイエス様の平安です。この世が与える気休めは私たちを癒すことはありません。私たちはそれによって満たされることはありません。力を得ることもできません。イエス様のもとでだけ私たちは魂と心と体の疲れを癒されます。イエス様がくださる平安で満たされます。さあこの平安で新しい週を始めようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちは不安な時代、恐れに満ちた世界に住んでいます。この時代、この世界で信仰と希望と愛を持って生きることができるため、私たちに主イエス様が与えてくださる平安を与えてください。それによってキリストの救いを証しすることができるようにしてください。一人一人のうちに今平安のうちに行きなさい、 Go in peace と語りかけ、新しい週を始めさせてください。主イエスのお名前で祈ります。